田中さん、ありがとうございました。では引き続きまして、モーゼ誕生と題する、新井牧師からの説教をお願いいたします。続いて、祈祷ということになります。
先週木曜日でしたでしょうか、17日は兵庫県南部地震、通称阪神・淡路大震災から24年の時を経た日でありました。そんなに昔の出来事だったような気もしないんですが、24年も経ってる。私の長男が生まれて半年かと思ったら、だいぶ前の出来事なんだなというふうに改めて思います。その後も私たちの国では大きな自然災害に何度も見舞われて、その度にたくさんの被災者を生み出してまいりました。その一人お一人がの生活というのが被災前と変わらないところまで復興していく、そんなことは実はありえない話であります。でもそれを目指して歩んでいる方々は大勢おられる。まあ、せめて新しい生活が困難を覚えている方々に納得し受け入れられるようなものとなるようにと祈ろうかありません。以前震災についてどうしてこういうことが起こるのですかと神様に問いかける、そういう告白をした者に対して、ある牧師が、神様の創造の技は今も続いているのだから、震災が起こるのは当たり前ではないかというふうに言い出してびっくりしたことがあります。まあ、あまりにも被災した人にの気持ちに寄り添わないといいますか、そんな物言いだったので驚いたんです。確かに神様の創造の技というのは終わったものだと言えるものではないでしょう。ともすると創世記の始め、天地創造の部分だけを取り上げますと、まあ、そこで天地創造の技というのは一度完成している、終わったというふうに捉えることも可能かもしれません。何せ神様がなさったとされる天地創造というのは聖書にはそこにしか記されていないんです。ですから、まあ、そこで天地創造は終わったというか完成したというふうな見方がされるのは、まあ、当然かもしれません。ではなぜ未だに例えばこの地球は変化をし続けているのかというような疑問があります。例えば大陸は形を変え、島は移動している。長い年月をかけて大地がこのような大きな変化を遂げているのはどういうことだ。おそらくそうした部分に着目をすると、神様の創造の技というのは終わっていないんだというふうな見方になるのかもしれません。でもこれはよくよく考えますと、天地創造という神話の中に科学的な要素を盛り込んだ発想であります。地球において大地が今でも動いて形を変えるというのは、まあ、詳しくはありませんが、まあ、学問としてその科学的なところで検証した見方でありましょう。火山が爆発して突然山や島が現れ出たりするのも大地が変化していることの証明でありますが、それを解き明かしているのはそのような研究の結果です。そのようないかにも信仰とは対極にあるような要素を盛り込んで、神様の創造の技は終わっていないと主張するのはなかなか奇妙な話でもあります。でもまあそれらが 神様の創造の技であるかどうかということは別にして、いろんな災害もそうですし、また日常的なさまざまな出来事の中で私たちはそこに神的な存在の力が作用していると言わずにいられないような出来事、事柄をたくさん経験するものであります。数日前の朝、教会員の高橋美智子さんが急病で倒れられて緊急手術を受けられたというお知らせをいただきました。病名だけ聞くとのけぞってしまうような恐ろしいものでありましたが、幸いなことにお話を伺いますと、手術は成功して、しかも驚くべき回復力を見せておられるとのことでした。このことにつきましては後ほど鈴木清子さんから詳しく皆さんにご報告があるということですから割愛をいたしますが、ご家族はこのようにおっしゃっておられました。すべてが不思議なほど整えられていましたと。まさに神様に生かされていると。そうなんです。私たちの世界で科学がどんなに進歩しようと、そのために私たちの生活がどんなに変化しようと、私たちにはあえてこのような言い方をしますが、非科学的な神様の道からというのが働いている。このように告白しないではいられない出来事が起こる。そこに神様の働きかけを確信するということが何度となく起こるんです。実にモーセ誕生の陰にもそのような神様の くすしき御業が働いていたと言えます。長らく学んでまいりました創世記、その途中からアブラハム、イサク、ヤコブと3代にわたって神様に選ばれた神の民として繁栄していくという約束がなされたイスラエル民族のことを学びました。このアブラハム、イサク、ヤコブ3代に続きました、この系列の中、ヤコブの息子たちの時代に、その11番目の息子ヨセフ、彼の素晴らしい才能と活躍によってイスラエル民族は生活の拠点をエジプトに移しておりました。彼らの土地を襲った大飢饉を見事に乗り越えて繁栄し続けていられたのは、まさに神様がヨセフに賜った才能と、そのヨセフを用いて民をエジプトへと導かれたからに他なりませんでした。彼らはヨセフのゆえにエジプトで栄えることができたわけです。で、創世記はそのところで終わりました。しかし物語はそこで終わらず、イスラエル民族の歴史として次に出エジプト記へと入ってまいります。これからしばらくの間はこの出エジプト記を紐解いていきたいと思います。で、ファラオによって実権を与えられて飢饉からエジプトを守ったその功績により極めて優遇されていたヨセフとイスラエルの民は、エジプトでどんどんその勢力を伸ばしていきました。しかし時が来ると状況は変わります。ヨセフを大事にした王は交代をしていきます。もちろんヨセフも死にました。エジプトでのヨセフが過去の人というふうになっていくにつれて、イスラエル民族がなぜエジプトでこんなにも力をつけているのか、増えているのかという話になっていくのは自然な流れでありましょう。ついにヨセフの過去の功績など全く知らない王がこう言いました。イスラエル人という民は今や我々にとってあまりに数多く強力になりすぎた。抜かりなく取り扱い、これ以上の増加を食い止めよう。まあ、国内の勢力が自国民よりも異邦人の方が多くなった ということについて警戒をする、まあ、いかにも人間的な発想ではありますが、まあ、分からなくもありません。当時のファラオは革命のようなものが起こることを警戒したでしょうか。事件が起こる前にイスラエルの勢力を弱めようということを画策いたします。そのために取った手段というのは強制労働、そして虐待でした。イスラエル民族は労働力として強制的に徴用され、物資貯蔵を目的とした町の建設に従事させられます。そのところでは虐待もあったというわけですから、まあ、古い映画などで見られるような暴力で奴隷を働かせるというようなそんなシーンを思い起こさせる、まあ、そんなことがあったのだろうと想像いたします。しかし虐待されればされるほどイスラエルの民は人口を増やしていきました。これは実はよくあることで、数を減らされる生き物は絶滅しないように数を増やそうとする、まあ、そういう自然の法則にかなっているということですから興味深いところがあります。まあ、言うまでもありませんが、小魚がたくさん卵を産むのは他の魚の餌になるということが前提だからだというのはご存知の通りです。まあ、同じように環境に適応してさえいれば生物は数を減らされないように増えていきます。虐待されたイスラエルの民がその数をますます増やしたというのは自然の法則なのであります。で、それを見たファラオはヘブライ人の二人の助産婦に命じました。お前たちがヘブライ人の女の出産を助けるときは子供の性別を確かめ、男の子ならば殺し、女の子ならば生かしておけ。この後に分かることなんですが、男の赤ちゃんを殺害しろということではなかったんです。まあ、おそらく出産を失敗させろというそういう意味だった。なぜならば殺害するつもりなら生まれた後でもできることなんですが、そうはしないで出産の時に結果として、まあ、死産する手段というのを助産婦に求めたんです。ところが助産婦はその通りにいたしませんでした。これは同じヘブライ人イスラエルの民というその同胞の命を守るということよりも新しい命の誕生を手助けする役割を担う者としての判断だったのではないかとそのように考えます。男の子が続々と誕生するのを知ったファラオが助産婦を問い詰めますと、彼女らは答えました。ヘブライ人の女はエジプト人の女性とは違います。彼女たちは丈夫で助産婦が行く前に産んでしまうのです。もちろんこれは嘘でした。でもこのことから生まれた後に赤ちゃんを殺すのではなく、生まれた後からでも赤ちゃんを殺すのではなく、なんとか死産させるようにというのがファラオの意図だったということがわかります。でも助産婦たちは言うことを聞かなかった。でファラオはそれを知り、まあ、とうとうさらに上の命令をとんでもないことを言い出します。それは生まれた男の子は一人残らずナイル川に放り込め、女の子は皆生かしておけという、生まれた後からでも赤ちゃんを殺害するというそういう命令を出したんです。東方から来た占星術の学者たちがユダヤ人の王として生まれた方はどこにおられるかとイエス様誕生の時にヘロデ王に尋ねた、そのことを思い起こします。ユダヤ人の王として生まれたという学者たちの言葉に動揺し、自分の地位あるいは 王位を継承するはずの自分の子供の地位が脅かされる、そう勘違いしたヘロデは2歳以下の男の子を皆殺しにするという暴挙に出ました。しかしイエス様の両親は天使のお告げによってエジプトに旅立ちます。そしてその難を逃れました。エジプトへこの時は逃れて命を得たというのも興味深いところです。さて、男の子は皆殺しにされるというそのような残虐な命令のもとで、一人のヘブライ人の赤ちゃんが命を得るというそのような出来事がありました。お母さんはこの赤ちゃんを殺すことができるはずもなく、しばらく自分のもとで育てましたが、3ヶ月経っていよいよ隠すことができないと判断し、パピルスでカゴを作り、防水処理を施してそこに赤ちゃんを入れ、ナイルのほとりの葦の茂みの中に置きました。そこへファラオの王女が水浴びにやってまいります。そして葦の茂みにカゴを、葦の茂みの中でカゴに入った赤ちゃんを見つけます。使い目をやって取ってこさせましたが、そこにいた赤ちゃんがヘブライ人の男の子であるということはすぐに分かったようです。王女は哀れに思いました。すると影から様子を伺っていたこの赤ちゃんのお姉さんが間髪入れずに飛び出してきて王女に進言するんです。この子に乳を飲ませるヘブライ人の乳母を呼んでまいりましょうか。するとそうしておくれと王女は答えます。そこで女の子は赤ちゃんのお母さんを連れてきました。赤ちゃんのお姉さんなんですから、私たちの感覚だと自分のお母さんということにもなるんでしょうけれども、まあ、当時は一夫多妻でありましたから同じ母とは限りません。でも少なくともこの赤ちゃんの実の母を連れてくることができたわけです。王女はそのお母さんにカゴの中の赤ちゃんを育てるよう要請いたしました。この赤ちゃんが後にイスラエルの民をエジプトから脱出させたモーセであります。このモーセの誕生の物語にはいくつもの皮肉めいた、私たちにはおそらく思いもしなかった御業が示されております。例えばモーセが発見されたのはナイル川のほとりだったという点です。ここはファラオによってヘブライ人の男の子が殺されるように命じられた場所です。みんなナイル川に放り込まれなければならなかった、つまり命を落とす場所だったんです。でもその命を失う場所でモーセは命を得ました。またファラオは男の子を殺し、女の子は生かすように命じていました。ところがどうでしょうか、この出来事では女性や女の子がファラオの思惑とは正反対の行動をとって、結果的にモーセが育っていくための大きな役割を果たしたんです。助産婦たちもしかり、モーセのお姉さんもしかり、何よりもファラオの王女がヘブライ人の赤ちゃんを救っています。女性たちの命というものに対する愛の深さが残虐な王に対比されるように表されているんです。さらに赤ちゃんのお母さんが王女の命令に従って自分の赤ちゃんを育てるという結果にもなりました。しかもお金を王女が出すというんです。ということはお金はファラオが出していると言えます。つまりファラオは自分が意図したわけではもちろんないんですが、自分のお金で本当は殺したかったモーセを育てたことになるんです。このようにいくつもの皮肉が描かれています。 神の民を亡き者にしようとするファラオに対して、神様は全く違う結果を用意されました。そのことにファラオが気づくのはずっと後先になりますが、モーセについて生まれる前からこの世に神様の御手が差し伸べられていたことと、この世の強権でイスラエルの民を苦しめようとしたファラオがいかにも間抜けに描かれるという様子は、誰が真の支配者であるかということを見事に切り出し際立たせているように思います。何よりも繰り返しになりますが、女性たちの命を愛おしむ思いの深さというのはすごく際立っているように思います。戦争のなどの時のことを思い起こしますと、想像いたしますと、男というのは戦うことに思いを寄せてまいります。全員がそうだとは言いませんが、屈辱を受けるよりも戦う、命を失ってでも戦うという、そういうプライドを選択するものがよくそういう戦争の記録ものでは描かれているように思うんです。でも女性というのはどうかというと、生きること、命を守るということを圧倒的に優先しているように思います。命をつなぐことの大切さに比べれば、くだらないプライドなんか簡単に捨てられるということです。それほど生きるということは大切なことなんだと教えられる思いです。神様の創造の技が続いているんだどうかというような話を先にしましたが、まあ、そのことはともかく、私たちの命に神様は確かに今も関わっておられる。今もというよりまさに今関わっておられる。さまざまな形でその御手を差し伸べていてくださり、私たちはその備えられた道を歩んでいるんだということは、今も昔も変わらないということを思い起こさせられます。何よりも人間の思いを超えて、時にはその浅はかさをたしなめるかのように、私たちの思い願いとは正反対の道を備えられるということもたくさんあります。それを単なる偶然だと片付けるのか、それとも主の導きであったと気づけるのか、それはその出来事を捉えた際の豊かさを大きく変える私たちの信仰的な決断になるでしょう。そうなんです、私たちはのことを神様は全てご存知で、その時々にふさわしい道を備え御手を差し伸べられる方であるんです。そのことを信じて歩む者には全てのことが豊かな恵みとなるでありましょう。一言祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたは私たちにふさわしいものをいつも備えていてくださいます。私たちはそのことを信じて受け入れ、感謝を持ってあなたを拝し、あなたと共に歩んでいく、そのような信仰の決断を日々新たにしたいと思います。どうぞ、たらざるものでありますけれども、私たちを励まし慰め、そして導いてください。あなたと共にあることによって、私たちはその与えられた使命を全うすることができるのであります。その役割をしっかり最後まで果たしきることができますように、どうぞ私たちの手を引いてください。私たちがその手を離さずにしっかりとついていくことができるように導いてください。これより始まります一週内もあなたと共にありますように。一言の祈り、道的主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。